はい、ということで本当のモテ男になるためにやってはいけないことセミナーを始めていきたいと思います。で、今回はゆうすけさんにお相手をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回のセミナーではまあいろんな人がね、本当にいろんな解釈をしているこのモテとか、あとは魅力っていうものについて、まあ実際ね、人間が感じるじゃあ魅力ってね、まあ脳科学だったりとかね、その人間のそもそもの本能的なところから見るとどういうことなのっていうことについてね、このセミナーでお話しできればと思いますと。で、おそらくね、この音声を聞いてるあなたは、この音声をプレゼントするっていう多分記事をね、見て、で、まあ応募してくれたっていうことだと思うんですよね。で、まあそれについてはね、ありがとうございますと、伝えさせていただきます。で、まあこれはその記事にも書いたと思うんですけど、僕自身ね、まあ相当な弱者だったという、らしいんですけれども、ゆうすけさん、僕って弱者だと思います。
はい、弱者ですか？にわかには信じられないんですよ。
わざとらしい。でも、ゆうすけさんあれじゃないですか。僕との付き合い、まあまあ長いわけじゃないですか。
長いですね。
そうで、例えば、じゃあ、ここ1、2年の僕の変化っていうのを、おそらく、なんとなくですけど、見てると、ですけど、なんかどう感じますこの 1,2 年の僕の変化って。
ああ、そうですね、なんか人間味のあるところをすごく見せていただいたかなっていうような感じがありましたね。
なるほど。これはまあこの音声を聞いてる方からしたらきっと何を言ってるかちんぷんかんぷんかもしれないんですけどだ僕がとても人間味のない人だと思われてしまったと思うんですけど今のコメントによって
ね、まオイルさせてましたもんね、ちょっと。
まあまあまあ、でもそういう側面は確かにあったんですけど、そう人間味って、まあ、要は言い換えると、まあ、めちゃめちゃ分かりやすく言うと、その人間的な魅力ですよね。そう魅力っていうものが、まあ、本当に相当ゼロだったというか、なかったんですよ、もともと。で、一応ね、まあ、ゆうすけくんと出会ったのは、まあ、付き合いは長いとはいえ、ここ1、2年の話なわけですよね。
うん、そうですね。
なんで、じゃあもっと前の僕の時代の話とか多分知らないと思うんですけど、学生時代とかってじゃあどういう人だったかっていうと、もうシンプルで、超絶コミュ障で、なんだろうな、コミュ障っていうのが、その、なんていうの、コミュ障って2パターンなんですよ。で、一つが、その、どういうふうに接していいかわかんないとか、なんだろうな。どういうふうにそのコミュニケーションとか会話をしていいのかわからないっていうパターンのコミュ障なんですよ。で、これはね、まだ救いがあるんですよね。何かっていうと、だってコミュニケーションの方法さえ覚えれば、なんとかなるから。でも、もう一つのパターンっていうのがあって、で、それが、そもそも、どういう人付き合いをしていいのかわからないっていう、そのどうやって人付き合いっていうものの意味がわからないみたいな。人ですよね、っていうのがあるんですよ。だからコミュニケーションのその問題じゃないんですよ、こうやってもはや。その他人との接し方がそもそもわからないみたいなところですよね、これは、うん。っていうのがあって。で、僕はね、大変残念なことに後者だったんですよ。で、そう、だから友達ほんとゼロで、もう綺麗にね、小中高と。あ、まあ、一回ね、だけできたりしたんですけど、その後、まあ、僕がいろいろと盛大にやらかして、まあ、詳しくはね、プロフィールの記事を見てもらえばわかると思うんですけど、結局せっかくできた友達からもう次の日から無視されるようになりまして、すごいね、ダメージでかかったんですよ。だから、あれみたいな、俺たち友達だったんじゃないのみたいな。そう。
はいはいはい。
っていう経験をして、だから、せっかく高校上がって友達ができたのに、ね、ある日、クラスの女子全員に、あ、上がってからじゃないか、だから、上がってからじゃなかった。中学の時にできて、そいつと同じ高校に進んだんだ。で、高校進んで、3日ぐらいで、まあね、 クラスの女子全員にコピペのメールで同時に告白するっていうわけわからないことをして、あ、言っちゃった。言っちゃいましたけど、そう、そういうね、
やばいっすね、
クレイジーなことをして、で、せっかくできた中学からの友達も消えるっていうことをしてるんですけど、どんな印象あります？これ、客観的に聞いて。
いやなかなか壮絶というか、僕の周りにはいなかったですね。
やっぱそうっすよね。そう、僕、まあ、ほんとさっきも言いましたけど、いろんな人と話してても、なんかね、僕レベルのね、スタート地点の人がね、なかなかいないんですよね。そう、結構すごいなって思ってて。そう、で、まあそこから、引きこもり時代がね、とても長く、まあ当然、鬱になって当たり前のように引きこもりますよね。で、そこからまあ、プロフィールにまあいろいろ書きましたけど、いろんな紆余曲折があって、まあいろんな出会いとかね、いろんなきっかけがあって、そこから、まあ恋愛っていうものをね、真面目に研究するようになって、4年間とね、最近更新したんですけど、累計投資額がね、3000万いきまして、そう、3000万円かけて、そう、わけわからんようなことを勉強して、それを恋愛に応用していくってことをやって、で、まあ、その結果として、まあ、例えば、結構出会った女の子からね、結婚したいとか、名字くださいとか言われたりとか、あとは、ね、まあ、圭介くんのためなら何でもやるとか、あとは、うん、まあ、ミスコン1の彼女ができて、その彼女からも、やっぱり結婚したいって言われてましたし、で、まあ、それってだから、その、僕がすごいっていうよりは、なんだろうな、やっぱ恋愛の力ってすごいなと思いますね、本当に。なんか、ね、そう、性欲とかさ、その、なんだろうな、大切な人に認められたいみたいな、まあ、承認欲求ですよね、これは。誰かに愛されたいみたいな。なんか、そういう欲って、本当すごい行動力を生み出すんだなって思ってて。そう。だって、恋愛だけで4年間、ね、そんな大量のお金をかけて、ね、勉強しまくってるんですよ。勉強して、まあ、研究して、実践してみたいな感じですけど。
大抵の人だと3000万も分かんないし、それを3000万ってまずどんな教材があるって話
まあ、教材っていうよりはあれですよね。まあ、最初はもちろんね、安い教材、お金なかったんでね、安い教材から始めて、片っ端から買い漁るみたいな、まあ、典型的なノウハウコレクターだったんですけど、まあ、そっから超ド級のノウハウコレクターになったみたいな感じですけど。
あれなんか包んだのか、待機してるのわかんないな。
まあ、なんだろうな。なんて言ったらいいんですかね。まあ、要はだから、すごい抽象的な言い方になっちゃうんですけど、ステージがめちゃめちゃ高い人から直接コンサルティングとかコーチングを受けてって感じですね。で、やっぱそういう人たちの、コンサルとかって普通に、それこそ半年間で300万とかザラなんですよ。だからそんなのね、いくつも受けてたら、まあ、3000万くらいいきますよっていう話ですよね。シンプルに。そう。まあでもね、実際それで結果として、まあそう今言ったみたいな、いろんな女性からね、まあ100人以上と恋愛僕してましたからね、一時期10股ぐらいして、彼女作りまくって。そう。で、まあ、経験人数は多分200人ぐらいなんですけど、そう。っていう中で、まあね、いろんなこう、まあ自分と会う人、会わない人とか、いろんな経験をしてきて、まあ浮気されたりももちろんありますし、そう。で、まあどうしたら恋愛がうまくいくのかっていうのをひたすらやってきた結果、まあ今ね、結果として、はい、この人本当にいいなって思ったね、その理想の女性と結婚することができたんですけど、そう。まあ去年プロポーズされまして、っていう、まあ、なんだろう、だから、多分4年前の僕が聞いても信じないだろうなっていう感じの漫画みたいな、割と展開なんですけど、そう。
いや、めっちゃいい人と出会いましたもんね、
そう、めちゃめちゃいいですよ、本当に。僕のね、奥さんと会ったことありますからね、そう。
そう、もう、なぜか僕もご飯一緒に食べてますからね。
そうね、そうね、確かに。
ケイスケさんハウスに行くとなんか僕飯が出てくるみたいな感じ。
そう。いっぱいお食べみたいなね。
あざーって。もう、ちょっと、住んじゃいたいですもん。
はぁ。
ペットの飽きないですか、
ね、ちょっとそれ狭いので、ご遠慮ください。 まあまあまあ。で、まあ、さすがにでも、それだけ、まあ、要はいろんな、今ね、ちょっとよく見せたかったんで、僕も自分のことをね。なんで、成功事例ばっかり並べましたけど、その過程で、まあ、死ぬほどいろんな失敗してきてるんですよ。そう。で、その失敗をしていく中で、やっぱりいろいろ見えてきたものがあって、そう。で、まあ、それを踏まえた上で、じゃあ、最初のテーマですよね。そもそもその魅力とはとか、モテとはっていう話について、まあ、迫っていこうかなって思うんですけど、じゃあ、ゆうすけくん的にこのモテって何だと思います？
そう、さっきの言ってきた、なんか、相手から信頼されるっていうのが、なんかいろんな人からも信頼を集められる人っていうイメージ。うん、
なるほど、なるほど。結構、内容に寄せてきましたね。じゃあ、
はい、
例えば、じゃあ、キャバクラのおっさんで、ものすごい金持ってて、で、女の子から、あ、今日もまた来てくれたのとか、めちゃめちゃ言われてるおっさんがいたとして、ありがとうみたいな。そのおっさんはモテてますかね、じゃあ。
まあ、その人は、まあ、満足して、そうっすよね。たったから見たら、うん、モテてるではないですね。それは。
なるほど。じゃあ本当にそのモテてる状態と何が違うんですかね。そういうお金を持ってて、
はいはいはい。
なんか、ちょっと太ってて、あんまり清潔感がなくて、でもお金持ってるからね、キャバ嬢は、ものすごいそのおじさんによくするわけですけど、表面上モテてるようにも見えるわけですよね。そう。でもじゃあ、本当の魅力でモテてる人と何が違うのかっていう。はい。
ね、その人というよりも、その女性が金としか見てないってことですかね。
なるほど、なるほど。やっぱ金でじゃあモテるとは本当のモテではないっていう感じですかね。
ああ。そうすると別にお金で解決するのは OK っていう人は、
うん、
確かにそれはモテっていうふうに考えてもありです
ね。うんうんうん、
なると。
じゃあ、はい、ちょっと角度変えて質問したいんですけど、魅力っていうものがあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そう。じゃあ、そもそもこの、魅力って何だと思います？人が感じる。
人が感じる魅力ですか。なんか、自分にはないものを持ってるなっていう感じですかね。
うん、自分にはないものを持ってる。例えば、どんなのあります？なんか。じゃあ渋谷のスクランブル交差点で、のど真ん中にベッドで、ベッドを持ち込んで、ね、そこで寝て炎上した人は、やっぱり自分にない魅力って感じですかね。
なるほど。確かに、それは欲しくないですね。自分にはないですけど、うん。自分が欲しい未来を持ってるっていうことですかね。
ああ、なるほど、なるほど。欲しい未来。なんか、ゆうすけくんじゃどんな未来欲しいんですか？
うん。今、魅力があるっていうふうになっちゃいますね。
魅力のある人になりたいって未来ですか？でも魅力が持ってるのは、自分の欲しい未来を持ってる人っていう。山を裏先か。みたいなね。鶏が先かみたいな話ですね。
ああ、ね、そうなってしまいますね。
そうなんですよね。で、これが結局でも、いや、まあ、正直 99% ぐらいの、もうほぼほぼ 100% の人は、まあ、多分これについて真剣に1時間でも考えたことがある人はいないと思うんですよね。ほとんど。なんか、そもそもだから、このモテだったり、本当の僕らの感じる魅力ってものを考えずに、それが何なのかを知らないまま、なんとなくモテたいとか、なんとなく恋愛したいとか言ってるっていう人がとても多いと。で、結果どうなってるかっていうと、まあ、ほとんどの人が、このモテだったりとか、じゃあ魅力を高めるってことと逆のことをしちゃってるんですよね。で、例えばじゃあ、サッカー。っていうスポーツがあるんですけど、知ってます？あ、サッカー、やっぱやめよう。サッカーじゃないや。ユースケ君の場合はあれか。野球か。
はい。
はい、野球ってスポーツがあるわけですけど、で、野球ってルールあるじゃないですか。
ありますね。
じゃあ、はい、野球で、なんだろうな。例えば、そうだな。こう、アウトになって、アウトって、まあ、三振じゃなくて、まあ、三振でもいいんですけど、三振じゃなくて、こう、一応、バントでコロコロって転がして、で、一塁にダッシュしたけど、間に合わなくて、こう、タッチをしたらアウトになるわけじゃないですか。ボールを、はい、掴んだグローブでね。そう。でも、タッチしても二塁に進み続ける人いたらどう思います？
いやー、邪魔ですね。
ちょっとムカつきません。
もうスポーツ一緒にやりたくないです
ね。そう、まあ、ですよね。そうで、要するに、まあ、スポーツってのはルールがあって、まあ、野球ですよね。で、そのルールにのっとって、これをやれば、まあ、勝てるとかね、まあ、やった方がチームに貢献できるって、やった方がいいことっていうのと、あとはこれやったら反則になるよねとか、これやったらもう野球ってゲームが崩壊しちゃうよねって、やってはいけないことっていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
じゃあ、まさにまあ今野球の例えでじゃあ行くと、じゃあ、ゆうすけくん的に、この、じゃあ、例えばすごくチームにものすごい大きく貢献してくれてるわけではないけど、でも、ちゃんとこう、安全なプレーというか、ルールをちゃんと守るっていうプレーをしてくれるチームメンバーと、
うん、
あとは、じゃあ例えば足がめちゃくちゃ速くて、バッティング技術もすごいあるんだけど、アウトになっても走り続ける人と、どっちが欲しいです？
そうですね。即戦力で言えば明らかに前者ですね。
ですよね。そう。
はい、
まあ、ルールってものを、ちゃんと守らなきゃいけないんだよってことを教えたら、もしかしたらね、使えるようになるかもしれないですけど。そう。でも、これって全く恋愛でも一緒で、要は恋愛にもやっぱりルールがあって、で、これをやったらうまくいきますよってやった方がいいことと、で、これをやったらもうダメですよっていう、やってはいけないことっていうのはやっぱあるんですよ。で、考えたときに、じゃあどっちの方が大事だと思います？やった方がいいことをすごい頑張る。でもやっちゃいけないこともいっぱいやってる人と。やってはいけないことを極力やらないようにしようと。で、まあ、やった方がいいことも本当はいっぱいやりたいけど、そう、でもいきなりは無理だから、まあ安全じゃないけどさ。まあできる範囲でやっていこうって人と、どっちの方がうまくいくと思います？
まあ、ルール違反みたいにやっちゃいけないことをできるだけ少なくして、できることを、はい、やった方がいいことをできる限りやるって方がいいと思いますね。
はい、ああ、なるほど。まあ、要はこれって、まあ、さらにじゃあ別の話で言うなら、その、船に乗ってて、ゆうすけくんがね。で、はい、船原をこう、なんか、さまよってたとして、船底に穴が開きましたって時に、じゃあ、A、選択肢 A、水がどんどん入ってくるから、やばい、水をかき出さなきゃ。で、選択肢 B が、やばい、水がどんどん入ってくるから、まず入ってくる穴を塞がないと。それから水をかき出そう。さあ、どっちが大事だと思います？
B ですかね。
うん、なんでそう思います？
いやー、まあ、A だと、
うん、
あれですかね、なんか、どんどんどんどん、水はかき出して頑張ってるように見えるんですけど、
うん、
減れりはしないのかな。
そう。結局だから、書き出すっていう一見プラスに思える行為も、穴を塞がないと、無意味どころか、まあ、下手したらマイナスになるっていうことじゃないですか。
はい、
どんなに頑張って書き出しても、穴を塞がない限り沈んでくるんですよ、船は。野球で言えば、どんなに得点にね、チームに貢献できる身体能力があっても、ルール破りまくるやつは使い物にならないわけですよ。だから同じように、まあ、だから、恋愛っていうのは言ってみれば地雷原みたいなもんなんですよ。だから、やった方がいいことは確かに大事なんですよ。大事なんですけど、それ以上に、地雷を一発でも踏んだらもうアウトなんですよ。基本的に。そう。地雷を絶対踏んじゃいけないっていう。で、この、踏んではいけない地雷っていうのを踏んでしまってる人が結構多いと。っていうことなんですよね。まあ、それが伝えたくてね、いろんな。角度から。 例え話をしたわけですけど、じゃあなんでこのやってはいけないことっていうのをやっちゃうんですかね、恋愛において僕らは。
なんか自分にとってはそれが正しいっていうふうに思っちゃってるから、自分が正しいと思ってることが相手にもやったら嬉しいっていうふうに思う人が多いから
です
か。
あ、なるほどね。まあ確かにでもほとんどの人そうですよね。自分が間違ってると思いながら、動いてる人多分いないですよね。なるほどね。じゃあなんででも、じゃあ自分が正しいと思っちゃうんですかね、そもそも。
そもそも、
うん、
やっぱ判断基準が自分しかないから、なんか間違ってるっていうのは分からないんじゃないですかね。
そう、それなんですよ、まさに。要はこの判断基準っていうのが野球でいうルールなんですよね、うん、このルールを知らないんですよ、要するにほとんどの人が。で、このルールっていうのは、例えばじゃあそうだな、プラモデルとかって買ったことあります、ゆうすけくん、昔。
一応ありますね、はい。
じゃあガンダムのザクのもうめちゃくちゃでかい2分の1等身大の2分の1ぐらいのサイズのプラモデルを説明書なしで作れって言われたらどう感じます？
いや無理って言って作れないですね、絶対に。
まあですよね。と、そう、要はだからルールっていうのはガンプラでいうその説明書であり、まあ料理とかで言うならレシピになるわけですよね、これって、
うん
う
ん、
こういうね、この手順を踏んでこういうことをやれば美味しくなるし、でもこれをやっちゃいけないことやるとまずくなるみたいな感じですよね、イメージ的には。で、まあ要はこれって、恋愛における、まあルールでもあるし、そのレシピを知らないっていう。だから、このセオリーを知らないから、なんだろうな、自分の中で、いや、きっとあの子はこんな気持ちのはずだとか言って動いちゃうわけですよね。全然求められてないことやったりとかして自爆するんですよ。で、じゃあ、このレシピっていうところを選ぶときに、まあレシピってでもいろいろあるわけですよ。
はい。
料理本っていっぱい売ってるじゃないですか。とか、まあ、料理本じゃなくてもね、ネットも調べたらね、今クックパッドとかでいっぱい出てくるわけじゃないですか、レシピが。
そうですね。
そう。はい、ね、同じように、まあ恋愛でもレシピっていうのがいっぱいあるんですけど、このレシピを選ぶときに、じゃあどういう基準でレシピ選びます？例えばじゃあ、カレーを食べたいときに、美味しいお蕎麦の作り方のレシピを選びます？
いや、選ばないですね、それは。
うん。じゃあどういう基準でレシピを選びます？
ああ、まず、カレーって調べますよね。うん、カレーのレシピっていうので調べて、
うん、
で、僕だったら簡単とかですかね。
ああ、なるほど。いいですね。そうなんですよ。今すごくいいこと言ってくれて、要は、同じレシピを調べるって行動でも、まず最初に何を作りたいかって当然人によって違うわけですよね。で、これが最初に来るわけじゃないですか。で、次に、じゃあそのカレーってものを、なんだろうな、どういう目的で作りたいかって話なんですよ。それを美味しいカレーを作りたいのか、それとも今ゆうすけくんが言ってくれたようにできるだけ簡単に作りたい、失敗せず作りたいのかっていう目的によって全然違う。もしかしたらじゃあインドカレーなのか、それとも、はい、なんだっけ、タイカレーなのかみたいなっていう違いが出てくるわけですよね。
うん、
そう。で、それによってレシピを、多分自分に合うって感じたレシピを選ぶと思うんですよ。で、同じように恋愛っていうのも、まあレシピって正直いっぱいあるんですよね。っていう中で、やっぱ目的っていうのが重要なんですよ。そう。で、例えばですけど、じゃあ、彼女を作りたいにもかかわらず、なんか出会った女性と、すぐセックスする方法とか。それってどう思います？そういうのを買い漁ってる人を見て。
いやー、何がしたいんだろうなって思いますね。
ですよね。そう。いや、旗から見たら本当に、 それこそだからカレーを作りたいのにお蕎麦のレシピを買ってるようなもんなんですよ。なんで、
うん、
もうそもそも全く違うものを買っちゃってるんで、全然意味がないんですけど、うん、ただ結構ね、僕らこれやっちゃうんですよね。気がついたら、うん、そういう狙った女性からモテたいとかね、そういうのがあるにもかかわらず、なんかこう引っかかりやすい女性を引っ掛ける方法とかね、そういうノウハウを買ったりとかね、しちゃうんですよ。そう。で、これって結局、その自分の目的が明確じゃないからっていうところと、あとはもう一つ大事な要素があって、それが、まあ、今回のテーマのね、本当のモテとはってところなんですけど、要は、その目的、じゃあ例えば、その、彼女を作りたいとかね、まあ、可愛い、いいなって思った子を彼女にしたいとかっていう目的があったときに、じゃあその、いいなって思った子からモテる方法を知る必要があるわけですよね。だから、この方法を知らないと、いくら目的だけね、明確にしたところで、結局だから何が、じゃあ適切な方法なのか分かんないんですよ。
はい、確かに。
だからこの二つが揃って初めてその、成り立つというか、そう。これを知らないと、結局じゃあどのレシピがいいかっていう基準がないんで、どれがいいか分かんないですよ。だから、地雷原を延々と歩き続ける羽目になるというか、まあ言ってみればだから、暗闇を手探りで、なんかどっちに進んでるかも分かんない状態で、とりあえず進んでいくみたいな状態ですよね。
はい、いや、なるほど。
はい。って考えたときに、まあ、ようやくちょっとずつ本題に入ってきますよね。要は、まあ、僕がね、いろんな経験とかね、それだけ時間とかお金の投資をしてきて、まあ、要は人が感じる本当の魅力とか、本当のモテってなんだろうっていうのを結構ずっと考えてきて、で、いろんな人を見てきたんですけど、まあ、ある程度分かったこともあって、で、それが、まあ、さっきの、例えばじゃあ、キャバクラに通うおっさんで分かると思うんですけど、要は、なんでキャバクラに通うおっさんが、なんとなくこう、モテっていうところに対して違和感を感じたかっていうと、要はお金とか社会的地位っていうスペックに頼ってるからなんですよ。
スペック、はいはいはい。
そう。だから、そこに違和感を感じてるんですよ、僕らは。し、まあ多分本人もでも言うって絶対感じてるはずなんですよ。あ、この人たちは俺の魅力で来てるんじゃなくて、俺の持ってるお金に集まってきてるんだなって。
うん、
気づくんですよ、どこかで。そう。まあだとしたら、まあ例えばですけど、じゃあお金を払う代わりに自分自身のコミュニケーション能力だったりとか、そもそも話してこう話した人がね、本当にこの人面白いなって思うような生き方だったりとかね。そういうのをしてれば別にそんな余計なコストをね、払って、お金を払って、それで女性を、まあ、するというか、必要はないわけですよ。
うん。
そう。だから、まあ、言ってみれば、この年齢とかスペックに頼らないっていうのが、まあ、一つ目の条件かなって思ってるんですよ。だから例えば、その、顔が良くてとか、なんか、がたいが良くてモテたとか、なんかそういう人って結構いると思うんですけど、じゃあ、それ、おじさんになった時にどうなるのって話なんですよね。結局。だから僕の、一応知ってる人とかでも、いわゆる、多分昔はすごいイケメンというか、だったんだろうけど、なんか今も、言い方あれですけど、ただのおっさんになっちゃってる人がいて。で、そういう人が、やっぱしきりに言う言葉が、いや、なんか昔は持ってたんだけどね、みたいな話をね、すごい言うんですよ。で、そういうおじさんに、かっこ悪いじゃないですか。そういうおじさんに、なりたかったら、まあ、いいと思いますよ。そういうスペックに頼るモテ方も。
うん。
うん。ただ、まあ、もうすでにね、ユースケ言ってくれたように、やっぱ違和感を感じてるし、それってかっこ悪いわけですよ。そう。で、あともう一つ欠点があって何かっていうと、まあ確かに不特定多数の女性から言い寄られるっていうことはあるかもしれないですけど、結局じゃあ、狙った女性、ここぞっていうね、この人っていう女性からモテるとは限らないんですよ、それって。そう。で、まあ僕が思うね、その、まあモテとか恋愛っていうものをね、なんだろうな、学んでいく、その一番の目的は、結局この本当にいいなっ って思った狙った女性からモテてなんぼだと思ってるんですよ僕は。だから究極言うと別にその他のじゃあどうでもいい女性は全員もう眼中にないというかどうでもいいんですよ。だからちょまあいい気はするかもしれないですよ、チヤホヤされたりしたら。そう、あちなみにユウスケ君はどっち派っていうか、要はじゃあ例えばどうでもいい女性50人からモテるけど狙った女性から全く相手にされないのと、じゃあ他のどうでもいい女性からは全然興味持たれないけど本当にいいなって思った女性からはものすごいこう愛されてモテてる状態、うん、どっちの方が欲しいですか？
いや、基本的に後者ですね、
うん、まあ、よっぽどコンプレックスが強くなければ、まあ、ほとんど大半の人はやっぱそっちの方が欲しいと思うんですよね、
うん、
あのなんだろう、まずはみたいな、まずは出会った女性うんぬんじゃなくてとりあえず何でもいいからモテるようになりたいですみたいな人
は
いるかもしれないけど、でも結局じゃあそれでじゃあある程度モテるようになった先で狙った女性をからモテたいって絶対思うはずなんですよ、その先に。
はい、確かに。なんかね、ちょっと身に覚えありますね。
まあ、これはね、そのナンパ師とかね、あのマッチングアプリのなんか、ね、経験人数多い人にあるあるですけどね。そう。
ね。
ね。
ちょっと、はい。
だから、まあ、ここまでの話でも、なんとなくお気づきだとは思うんですけど、恋愛で、じゃあ、やってはいけないことがありますと。で、そのやってはいけないことの一つ目が、スペックで女性を魅了しようとすることなんですよ。そう。それをやったところで、まあ、今言ったように、まあ、言い方悪いですけど、まあ、どうでもいいというか、しょうもない女性にしかモテないというか、その、スペックに引っかかる女性にしかモテないんですよ。言い方変えると。そう。じゃあそれを踏まえた上で狙った女性からモテるには何が必要かって話なんですけど、だから何が、じゃあその狙った女性からそもそもモテてる状態ってどういう状態だと思います？
なんかもうそれこそケイスさんみたいに結婚したいとか、
はい、
向こうからなんか動いてくるっていうイメージですかね。
うん、なるほどね。まあ、要は、その向こうから動いてくれるってことは、まあ、言い換えると、まあ、この人と、まあ、この先もね、ずっと一緒にいたいって思ってもらう状態ですよね。
うんうん、
そう。で、まあ、正直これはいろんな要素があって、まあ、さすがに一言でまとめられるほど、その状態を作るためにね、必要なものって、そんなシンプルではないんですけど、ただその中で、一番重要だね、本当に重要な 1% に絞ってお伝えするとしたときに、うん、まず考えてほしいのが、例えばじゃあ女性って、なんかディズニーとか USJ とかって好きなイメージありません？
あります。はい。
で、要するにこれってどういうことかっていうと、まあ、一言で言うと、非日常が好きなんですよね、女性は。非日常っていうのをものすごく求めている。だから正直これってホストにハマるじゃあ女性とかも同じなんですよ。ホストっていう非日常なんですよ。に、まあ、ハマってるというか。そう。だから、まあ要するにこの非日常っていうのを女性に対して、なんだろうな、こう定期的にというか、日常的にそれをね、まあちょっと矛盾して聞こえるかもしれないですけど、この非日常を日常的に提供できる存在っていうのになると、もうね、まあ、女性は寄ってきますよ。その人と一緒にいたいって絶対思いますよ。
はいはい、確かに。
っていう。まあ、これはだから、本当に男女じゃないや。男性と女性の感じ方の違いっていうのが、まあ、かなり含まれるんで、まあ、もしかしたらこれすぐに、理解できないというか、なんか全然言ってることはわかるけど、ちょっと感覚がわかりませんというか、ピンときませんって人はもしかしたらいるかもしれないですけど、そう。でも、逆を言うと、そこの男女の感覚の違いがピンときてないからこそ、女性にとって全然嬉しくない、やってはいけないことをやっちゃってるっていうことなんですよね。そう。で、まあ、あとはよくあるパターンとして、なんか、会話が苦手ですとか、女性と何話していいかわかりませんっていう人って結構いるじゃないですか。
いますね、確かに。
あれって何なんですかね、結局。じゃあ、会話が盛り上がるテクニックを教えたら 女性とうまくいきましたって本当になるんですかね。
いや、なんかそういうようなノートっていうのは見たことあるなこれさえ言えばみたいな。
そう、あの、いや、もしかしたらネタ的に本当に面白いネタであればその瞬間通用するかもしれないですけど、そう、まあでもなんだろうな、結局ね、狙った女性からまあモテるっていうか、もっと言えばモテ続けるってことですよね。
うん、
そう、まあ結局だから、例えばその狙った女性とじゃあ付き合いました、ハッピー、その瞬間嬉しい、幸せってなるかもしれないですけど、じゃあ3ヶ月後に浮気されて別れたらそれってどうなんすかって話じゃないですか。
めっちゃきついですね
そう、あのこれね、あの相手の女性が本当に可愛いとか、なんかもうこの人だっていう、なんだろうな、それが大きければ大きいほどダメージもでかくなるんですよねこれ結構みんな見落としがちなんですけど、だからこそ、だったらもう最初からその狙った女性と3ヶ月で別れるとか、じゃあ1年で別れるとか振られるとかね、それじゃ意味ないどころかマイナスなわけですよ、ダメージ受けるんですよ、
うん
うん、だったらもうそういう次元じゃなくて、もう最初から狙った女性からモテ続けるためのというか、そういう人間になればいいわけですよね。
はいはい。
で、考えたときに、結局、さっき、まあ、ゆうすけくんが言ってくれたね、じゃあ、その、テクニック、その場しのぎの、これを言えばみたいなテクニックっていうのは、その瞬間は通用するかもしれないけど、あの、それ一回言ったら終わりじゃないですか、もう。でもっと言うと、その瞬間面白いのに、なんか、その人の素が出たときに、え、全然この人面白くないじゃんっていう、その、悪いギャップが生まれて、がっかりされちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
そう、それってむしろ、わかります？その、信頼ってさっき覚えてます？さっき言ったの。未来への期待なんですよね。っていう時に、うん、このテクニックで一瞬盛り上げたけど、その後素の自分でがっかりされるのって、期待を上げますか下げますか？
いや、めっちゃ下げてますね。
そう、めっちゃ下げるでしょ。そう。まあ、要は女性からのせっかく持ってくれた期待だったり、信頼を裏切ってるんですよ、これって。
うん、
そう。まあ、そんな人がだから、ね、普通に考えてね、客観的に考えて魅力的かって話なんですよ。そう。って考えたときに、もうテクニック、まあテクニックもね、もちろん全然教えれるんですけど、ただテクニックありきっていう話じゃなくて、そうじゃないんですよね。で、これって島田紳助が言ってるんですけど、わかんないです。ゆうすけ君聞いたことあるかもしれないですけど、要は芸人っていうのは面白いことを喋んなきゃダメだと。ただ、別に、じゃあ芸人だから日常的に毎日面白い毎日を送ってるか、なんか面白いことがいっぱい起きる毎日を送ってるかっていうと、そうじゃないわけですよね。そんな、ね、超おもろい話なんて、そうそう転がってるもんじゃないと。だとしたときに、じゃあどういうふうに捉えるかっていうと、結局いかにその日常的に普通な出来事を面白おかしく調理、美味しく調理できるかっていう表現をしてるんですよ。島田紳助さん。
はいはいはい。
そう。で、まあこれちょっとまあ抽象的な例え方ですけど、要は何かっていうと、毎日つまんない過ごし方してるから話すことがないだけなんですよ。要するに。ちょっとストレートすぎますかね、この言い方は。
いや、多分、いろんなこれを聞いてる人がちょっと耳が痛くなって、
そう、
続きってきてますね。
かもしれないですけど、まあちょっとこれは愛の無知ということで。そう。で根本的にだからテクニックに頼ろうっていう時点でもう自分はつまらない毎日を送っていますって自分で言ってるようなもんなんですよ。だから、あの、なんだろうな。これってだから特別なことをしろっていう話じゃなくて、この日常的なね、あの、毎日っていうのをどれだけ面白く捉えることができてるかって話なんですよ。だから普通の日常をいかに楽しめてるかっていう。話なんですよね。あの、楽しむっていう、この、わかります？楽しむっていう動詞じゃないですか。
はい。
わかります？これって結構主体的な動きなんですよ。物事を楽しむっていう動きなんですよね。だから、例えば、なんか楽しいことないけどなとか言ってる人っていうのは、楽しいことがないと、それを楽しむっていう行為ができて、できない無力な存在ですって言ってるようなもんなんですよ。
いや、ズバッと言いますね。
いや、でも大事だからね、これはね、マジで、あの、 ね、本当はね、本当はもう、もうすごい優しいんですよ、僕は。すごく優しい。ただ、ここはちょっと心を鬼にして、やっぱり愛の口を振るっていかないといけないんでね。まあこうやって、ちょっとでも伝え、ね、伝わればと思って話してるんですけど。
うん、
そう。だから、日常的に、その、楽しいことがないか、楽しいことがあったら楽しい気持ちになれるっていう、その、超受け身じゃないですか。です。うん、まあ、すごいストレートに言うなら、そんな男に魅力感じないんですよ、こんなは。
そう。確かに、そうですね。
そう。だから、そもそも、この普通の日常っていうのを、どうやって面白く捉えられるかというか、そう。まあ、だからこれっていうのは、まあ、今のは本当に、なんだろうな。会話っていう観点で言いましたけど、要はその、さっき言った女性に非日常を提供できるってそういうことなんですよ。別に過ごしてる時間とかは普通なんですよ。別に毎日ディズニーランドに行けって話じゃないんですよ。だから、非日常を提供するってなる。そうじゃなくて、その女性が非日常だと感じられる、この人と過ごしてたら、日常の何気ないことが面白くなるっていう、そういう過ごし方をしてるかどうかって話なんですよね。
おー、なるほど。
で、結局じゃあこれってどういうことかっていうと、要はその日常のにね、転がってるストーリーですよね。このストーリーっていうのをどうやって、まあ自分の解釈で作っていけるかっていう話なんですよ。まあ、要するにこれ小説とか読んだことある、うん、あります？ゆうすけくん、小説って読んだこと。
まあ、それなりにですかね。
うん、多分小説読んだことある人だったらわかると思うんですけど、なんだろうな。要は、普通の出来事をどういうふうに描写するかみたいなところで、それによって随分その、与える印象が変わるっていうのってなんとなくわかります。
はい。
うん。で、それを味気ない、例えば恋愛のストーリーだったら、イケメンな男と出会った。みたいな。で、仲良くなった。仲良くなってセックスしたみたいな好きになって丸みたいなね。で、そういうストーリーの書き方もできるわけですよね。なんかどう感じますこれ。喧嘩したとか。
いやー、なんかそうなんだって微笑ましくなります。
そう、まあ、そうなりますよね。日記ですよね、完全に。絵日記みたいな、小学生の書く。
小学生がセックスしたって書くんですか。なかなか混ぜてました
。それはちょっと混ぜてました。
ちょっと見たいな。それを採点する先生も見てみたいです、ね。
それはやばいな。そう。でも要はそういうことなんですよ。そういう書き方もできるような、うん、まあ、シンプルなね。出来事をどれだけどういう描写だったりとかどういう伝え方をするかどうかっていうところで、その小説ストーリーが面白くなるかっていうのは決まるわけじゃないですか、
うんうん、
まあそれが例えば作者の味だったりとかね、独特の文章みたいなことになるわけですけど、そう。だから同じようにこういうストーリーっていうのは誰でもあるんですよ。みんな絶対持ってるんですよ。僕だって日常的なストーリーはいっぱいあるし、でもそれを、うん、面白く捉えようとか、どうしたらじゃあこのストーリーが魅力的になるかなっていう観点が全然ないというか。だから、人に喋れるものがないんですよね。結局、伝えられるものがないというか。
うん、
で、いやなんかトークが下手なんです。コミュ障なんです。テクニック教えてくださいってなっちゃうんですよ。
うん、
そう。っていう話なんですけど、ここまで聞いてどう感じます？
自分が、あれですね、それこそ、まあ、コミュ障だって思ってた話し方がわからないっていうふうに思ってたのが、まさにそれが原因だったっていうのが分かった気がしますね。うん、まあ、それこそ、何を話していいか、もう、とりあえず、なんか、それ小学生の絵日記ですか？まあ、セックスしたっていうのは書けなかったですけど、まさにそれを、今の、つい2、3年前、までそういうのを平気でやってたなっていうような感じをしましたね。
そうなんですよね。で、まあ、ただここまでね、じゃあ聞いてみて、そんな日常でもどうやっておかしくというか、その魅力的に捉えられるんだってことで、頭を悩ませる人が多いかもしれないんで、まあ、ちょっと一個だけヒントをあげるとしたら、 なんか物事をね、出来事を、何かしらの出来事があった時に、これを人に伝えるとしたらどうやって伝えるだろうっていう意識を持ちながら日常を過ごしてほしいんですよ。だから、すべての、まあ、例えばじゃあ、滑らない話とか分かりやすいですよね。滑らない話なんて、あんなもう話し方じゃないですか、マジで。
そう。確かに。
そういうイメージなんですよ。滑らない話に、じゃあ、もし、明日出るとしたら、あなたがね。そしたら、じゃあ、ネタをね、仕入れなきゃいけないと。って時に、じゃあ、滑らない話で話すネタにするとしたら、ぐらいの、そのぐらいの意識で、物事を考えると、例えば、なんか、有名人の、じゃあ、誰々に、クリソツって言い方古いですね。そっくりな、おじさんがいたっていうことに気づくかもしれないし、
うん、
そう。とか、まあ、なんですかね。なんか、ちょっとパッと出てこないですけど、でもいろいろあるわけですよね。日常的に、こう、喋れることっていうのは、いっぱいあるはずなんですよ。で、それが徐々に、これ、まあ、この先の話を少し話すと、そこにだんだん慣れてくると、今度は結局じゃあ、ね、その魅力的な人間とか、そういう本当のモテっていうのが、そういうスペックに頼らないで、どういう毎日、どういうストーリーを描いてるかっていうところなんだってことが分かってくると、じゃあそのストーリーを面白くするために新しい行動が見えてくるんですよ、次に。
うんうん、
要は、じゃあ、すごい小さいところで言うと、いつもの通勤経路と違う道から帰ってみようとか、そう。何も考えてなかったらいつもと同じ道で帰るじゃないですか、普通は。でも今日はちょっと違う道で帰ってみようとか、そう。ちょっといつもと違う、じゃあ普段は絶対行かないね、それこそキャバクラに行ってみようとか、そう。まあ、人によってはじゃあナンパに挑戦してみようとか、なんかそういうふうに、今までの自分だったら絶対やらなかったことって、にちょっとやってみようかなっていうアンテナが立つんですよね。そう、だって魅力的な人間になるためにはね、そういう要は経験がどれだけあるかじゃないですか、結局。
確かに。そう、はい、
なんでそういう要は日常を楽しんだり、そのためのアクションっていうものに対して主体的になれるんですよね。そう、なんでまあぜひね、このセミナー聞いたあなたにはね、やっぱりそこまでは行ってほしいなっていうのがすごいあるんですけど、そう。っていう上で、まあ、ちょっと今さらっと言っちゃったんで、おさらいをすると、まあ、一応今回のテーマが、そのスペックとか肩書きに頼らないっていう意味で、本当のモテとは何なのか、本当の魅力とは何なのかって話をしたんですよ。で、そのじゃあ、本当の魅力、本当のモテとは、まあ、そもそも狙った女性からモテる必要があるというか、狙った女性からモテなかったら、どんなに不特定多数にモテても意味がないっていう話をしましたよね。で、
はい、
じゃあその狙った女性からモテるためには、そもそもその女性に非日常、エンターテインメントですよね。っていうものが提供できる必要があったりとか、まあ、例えばね、トークで楽しませるとか、そういうことが必要なんですけど、ただあくまでそれは結果論というか表面上の話でしかなくて、一番大事なのは、そもそもそういう女性が、あ、この人と一緒にいたら、なんか面白いね、その非日常をたくさんくれそうだなっていう期待ですよね、まさに。期待をしてくれるような毎日の過ごし方、毎日のストーリーを描いていく必要がありますよっていう。で、そのストーリーがどれだけその、なんだろうな、人が魅力的だと思うストーリーって言ったらいいんですかね。そういう、あ、この人と一緒にいたら、本当、いろいろ楽しいこと起こるなって思ってもらえるような経験をどれだけ人生において積んでるかっていう、これがその人の内面の魅力なんですよね。スペックとかに頼らないね。
うん、
そう。で、これだったら、最初に話した、まあ、スペックもそうだし、あと年齢とかも、関係ないというか、むしろ年齢重ねる方がモテるんですよ。
あ、
だって経験積めるわけじゃないですか。
うん、
これ考えてもらえば分かるんですけど、だって年齢重ねるごとに多分モテるようになってる人って結構いますよね、普通に。その有名人もそうだし、あとは僕とかは結構そういうね、経営者の方とかとお会いする機会がありますけど、やっぱそういう人で普通にもう40、50の人だけど、めちゃくちゃモテる人いますからね。
おー、まあ、
じゃあそれっていうのはその人のそれまで蓄積してきた、まあ、要は人生経験っていうストーリーですよね、があるかないかというか、その違いなんですよ。でそれが全てそのコミュニケーションの方法とか、なんかじゃあそもそも恋愛に対してやってはいけないことをねやらずに済むかとか、そういうところと関係してくるんですよね。でまあもう一つがその今言った、じゃあ恋愛っていうもののルールだったり、恋愛ってもののレシピがあって、これやったら美味しくなりますよ、これやったらまずくなっちゃいますよっていう、やっていいことと悪いことがあると。でまあ結局だからそれを知らないから、ほとんどの人がやっちゃいけないことをやっちゃって、でそれで一発ドボンというか地雷を踏んじゃってるって話ですよね。そうで、まあ分かりやすく言うなら、やってはいけないことっていうのはまあいろいろありますよ。でもそのうちの一個が、あの女性の期待を裏切るとかね。そうとか、なんだろうな、そのだから会話が上手い下手とかじゃなくて、とにかく女性ががっかりすることですよね、全般ですよね、これは。そう、まあこれについてはまた詳しく話すとね、あの長くなるんで、今回の音声ではちょっと割愛しますけど。そうで、まあでも要するに、つまりはっていうところを言うなら、その女性がそういう求めてるね、恋愛に求めてる非日常とかエンターテイメント性ですよね、とかドキドキ感とか、まあいろいろありますけど、そういうところを減らす要因は基本的にはやっちゃダメというか、良くないことなんですよね。だから例えば女性の前で感情的になって、情緒不安定になって、女性に感情ぶつけるとかは基本やっちゃダメなことなんですよ。そんなね、人に対してついていこうとも思えないし、そう、楽しませてくれそうとは思わないですよね、多分そういう人に対して。
そうですね、確かに。はい、
なんか、ああ、この人は子供なんだなで多分終わるというか。そう。で、じゃあやった方がいいことっていうのは、まさにシンプルに言うなら、この非日常性というか、っていうのを増やすための行動ですよね。だからそれはもちろんテクニックとかで言ったら伝え方とか、なんか女性の感情をじゃあ揺さぶるとかいろいろあるんですけど、そう、細かい話はね。ただ要は何かっていうと、そもそも面白いって思われるような生き方、そういう人生経験がどれだけあるかっていう話ですよっていう話ですと。はい。っていう感じなんですけど、どうですかね。結構いい感じの締めになりましたがね。
まあそうですね。まあ何よりこれ聞いて思ったのが、まあ今ここで知れたのが良かったなっていうふうに大半と思ったのかなって思いますね。
まあ、ここからね、この瞬間からじゃあね、面白い日常を過ごそうって意識が芽生えますからね。
そうですね。まあどんな何歳の人が聞いてるか分かんないですけど、これを聞かなかった場合の10年後の、まあ、それこそ年齢取った時とのストーリーと、まあ、今これを知って、あと10年後のストーリーって言ったらもう、全く考えもしないような、想像できないような差が開くんだろうなっていうのは、まあ、この話では分かったのかなと思います。
お、いいですね。さすが、いいコメントをくれましたね。まあ、ちなみに、今の話って、そう、すごいちょっとこう、ざっくりした話というか、それこそ割と全体像みたいな。まあ、すごい大事なんですよ。めちゃくちゃ大事な話なんですけど、ただ、結構ここまでの話で、なんだろうな。まあ、ちょっと時間的にもね、無理だなって思って省略した箇所があって、何かっていうと、まあ、要は人間の魅力っていうのは、その人の歩んでるストーリーの振れ幅で決まるっていう考え方なんですよね。要はその人がどれだけその起承転結、ストーリーで起承転結があるわけですよ。で、はい、この起承転結の振れ幅があればあるほど、そのドラマチックなストーリーになるわけですよね。まあ、これはだからね、映画とかドラマとかそれこそ見てもらえばわかると思うんですけど、めちゃめちゃ悲しい展開だったけど、なんか最後良くなったみたいな、君の膵臓を食べたい的なね、感じですよね。
はいはいはい、
あれって いやー、君の膵臓食べたい、めっちゃ悲しい映画だ、うわ、二度と見ねえって女子は言うと思います。
いやー、そんなのは女子じゃないです。
ね、悲しい映画だったけど、あれですよね。あ、いい映画だったな、みたいな、多分ことを思いますよね。まあ、これは女性だけじゃなくて、男性も多分思う人は多いと思うんですけど、そう。ただ、まあ、女子受けめちゃめちゃいいじゃないですか、あの映画って。
そうですね。
そう。結構、僕の周りの女性はかなり見てる確率高いんですけど。そう。で、それっていうのは、この振れ幅がすごいあるんですよ。起承転結の。そう。なんで、じゃあ、この振れ幅っていうのを出していく必要があるんですよね。で、それを出していく、プラス、まあ、もっと言うと、じゃあ、ただ振れ幅があればいいのか。例えば、じゃあ、半年前までホームレスで、渋谷のスクランブル交差点の中心にベッドを置いてました。でも今、更生して地球平和を目指してますって、すごい振れ幅あるじゃないですか。そう。だったらいいのかっていうと、やっぱりそうでもないと。これが難しいところなんですよ、ストーリーの。そう。で、何が足りないかっていうと、まあ、要は、共感できないんですよね、このストーリーって。
確かに。
だからこそ、まあ、言ってみれば、これはもう本当先人たちが膨大な検証量でね、実際にデータで検証してくれた、もう僕らが生きていく中で人生で絶対に何度も経験するっていう、何回も繰り返し経験するっていうストーリーの、まあ、流れというか型があるんですよ。
そ
で、
うなの。
そうそうそう。で、これが、まあ、有名なのはね、これは海外でね、ハリー・ポッターとかさ、そういうハリウッド映画とかで使われるヒーローズ・ジャーニーっていうストーリーの方っていうのは、まあ詳しくね、知りたい方はググってみてくださいって感じなんですけど、そういう方があるんですけど、実はこの方ってあんま共感生まないんですよ。まあ要はその敵が出てきて敵を倒すっていうストーリーなんですけど、別に人生でそんなわかりやすい敵って出てこないって、正直ね、普通に生きてたら。そう。で、しかもその敵を倒しに行くっていうことってあんましないと思うんで、だからあんまこれ共感生まないんですよね。そう。で、じゃあ、まあ、なんだろうな。もっとその、わかりやすくて、共感が生まれやすくて、しかも誰もが経験したことあるようなストーリーの方。で、かつ、もう僕らって日本人なわけじゃないですか。特にこの日本人に刺さる、ストーリーの方っていうのがあるんですよね。そう。で、これが知ると、これが分かると、相当その、まあ、要はストーリーをもしね、仮にじゃあ、女性に伝えたいって時に、まあ、こういう順番で、これをこういう順番で伝えればいいっていうのが分かるんで、まあ、迷いがなくなりますし、すっごい共感されやすいんですよ。だし、本当誰もが経験してる、方なんで、なんだろうな。まあ、要は魅力的なんですよね、それってすごく。あ、この人はこういう魅力的なドラマチックなストーリーを歩んでるんだって感じてもらいやすいっていう、まあ、そういう方があるんで、まあ、それに関しては、まあ、ちょっとね、またどっか別の講義でね、話そうかなと思うんで。はい。まあ、ちょっとそれに関しては楽しみを待ちく
気
だ
に
さいっ
な
て
る。
感じなんですけど。時間的にだってもう無理だからね。もうすでに時間オーバーしてるからね。まあそんな感じで、じゃあ、終わろうかなと思うんですけど。大丈夫そうですか？言いたいことあります？最後。
もう非常に今からもう聞くのが楽しみでしょうがないですね。
ははは。
どんな話。
っていうね、賄賂を払って今言ってもらったんで。だところで、じゃあ、まあ、まずはこのね、音声は、まあ、一旦ここで終わりにして。で、まあ、そうだな。なんか、まあ、メールとかでね、このまた続きの話というか、その、本当にモテとか魅力っていうものの本質について迫ってくね、ストーリーはいっぱいお届けする予定なんですけど、まあその上で、例えばじゃあ今回の話がすごいためになったとか、 なんかいろんな気づきがあったとか、そういうのがあれば、まあ、ぜひね、このメールで僕にアウトプットを、まあ、感想でも何でもいいんで、一行でもいいんで、くれると、まあ、非常に励みになりますし、あとはその自分自身もね、かなり学習になると思うんで、まあ、ぜひね、意欲のある方はやってみてください。はい。ということで、じゃあ、今回のタイトルが、本当のモテ男になるためにやってはいけないこととやった方がいいことの本質について話しましたけれども、はい、ということでじゃあ終わりましょう。こんな感じでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。